大きく3点質問いたします。まず1点目です。新教育庁の目指す教育施策についてです。令和5年度子ども基本法が施行され、子ども家庭庁が発足いたしました。国の動向を踏まえ、壱岐市自治基本条例の精神に基づいた壱岐ならではの個別最適な学びと共同的な学びの推進を目指すための施策が必要と考えますが、教育庁の方針について以下3点について伺います。まず壱岐市における教育振興基本計画の策定の見通しについてです。2点目、第2次壱岐市子ども読書活動推進計画の策定の方向性について、これは今年度までの計画になっておりますので、今どういう状況かということをお願いいたします。3段目は壱岐っ子留学についてです。今検討されている最中の状況ではありますが、今の現状、見直しの現状と今後の見通しについてまずご答弁をお願いいたします。
竹原由里子議員の質問に対する理事の答弁を求めます。教育長、
お答えいたします。まず最初に教育振興基本計画のことについてお答えいたします。教育振興基本計画は教育基本法第17条第2項において地方公共団体の努力義務として規定されております。本市ではこれまでに平成28年に壱岐市教育大綱というのを策定しておりまして、それをもっていたようでございますけれども、今般ですね、子どもを取り巻く状況が非常に多様化しております。また教育課題も複雑化しているということでございまして、こういう中で市民の皆様に市が行う教育施策をご理解していただくためにはですね、計画を作って数値目標等を掲げる必要があると考えております。県の方が第4期長崎県教育振興基本計画を今年度中に策定するということを聞いております。また市の方も来年度ですね、第4次壱岐市総合計画を作るようになっているようでございますので、それと合わせまして令和6年度末を目途に壱岐市教育振興基本計画を策定したいと考えております。次に第2次の壱岐市子ども読書活動推進計画についてでございます。これも今議員がご指摘されましたように、今年度が5年目を迎えておりまして策定のタイミングでございます。我々としてましても今策定の準備をしているんですけれども、現在の壱岐市、壱岐市だけでなくて離島部のですね、図書館等の状況を見ますと、県立図書館のサービスがどんどん変わっておりまして、新しいサービスがどうなるかというのを見極める必要がございます。それと県の方がやはり今年の、令和5年度の末をですね、に末までに第4次の長崎県子ども読書活動推進計画を作っております。従いましてそれをですね、少し情報を集めまして、今年度策定のを始めますけれども、完成は令和6年度の半ばというようなタイミングで、作るというふうに考えているところでございます。3番目でございます。壱岐っ子留学のことについてでございます。これについては、今般の経緯とこれからのことについて、お答えをしたいと思います。令和4年3月30日に開催されました総合教育会議において、壱岐市が主体的に第三者を含めた客観的な視点から制度の見直しを行う方針を打ち出しました。それと同じタイミングで県の方もこれからの離島留学検討委員会を設置して開催するということになっております。その中でこの県の組織の下部組織として、壱岐市離島留学、壱岐っ子留学検討部会を設置することとし、 壱岐市が事務局となって制度の見直し等を県と連携して進めております。委員は臨床検査士、臨床心理士、社会福祉士、各競技団体の代表者、公募委員や里親などからなる17名の委員で構成されておりまして、第1回の検討部会では制度の概要や課題等について、第2回では課題及び改善策を各委員より専門的かつ具体的な意見をいただくという形で開催しているところでございます。今後は今月下旬に第3回の検討部会を開催いたしまして、壱岐の部会の意見をそこで取りまとめて県に報告することにしております。それを受けまして県の方では7月中旬から下旬に第2回の検討委員会を開催し、壱岐、対馬、五島各市の検討部会からの報告をもとに今後の方針や手立て等を検討することになっております。その後8月下旬に第3回検討委員会を開催し、そこで改善策や支援内容の取りまとめなどが発表されることになっております。で、私ども壱岐市教育としましては、この8月に県が示す改善策を受けまして9月以降に壱岐っ子留学に特化した改善策を検討していただく会議を開催する予定でございます。私どもとしましては、現在の壱岐っ子留学をしっかりとですね、改善して持続可能な制度としたいと考えております。以上でございます。はい、すいません、訂正をいたします。一番最初に、総合教育会議のことを申しました。令和4年と申しました。令和5年3月30日でございます。訂正いたします。
竹原議員、
丁寧答弁を受けたまわりました。まず1点目について、ご確認いたします。現在は壱岐市においては教育振興基本計画はないということで、次の令和6年度に、作るということの、お話でよかったでしょうか。確認です。
はい、
ここでいいんですか。
専門室教育長、
はい、その通りでございます。
竹原議員、
はい、ありがとうございます。はい、実はこれは、努力義務なんですけれども、先ほど、教育長の答弁にもありましたように、やはりぜひ作っていただきたいという思いがあって今回ご質問いたしました。そういうもう作るということを言っていただいて大変ありがたいです。実際には、この教育計画、今は教育大綱は壱岐市はあるということですけれども、この基本計画がなかったということで、なかなかこう具体的な計画というかですね、中長期的な計画っていうところがこのあたりにも必要になってきますので、ぜひお願いいたしたいと思います。実際にはですね、教育大綱自体は、地方自治体の長が、策定する義務があるということなんですけれども、それも踏まえてその場合、やはり先ほど言われました、教育壱岐市総合教育会議というところでおそらく検討されると思います。ぜひ素晴らしいものができるのではないかと、また期待しておりますので、よろしくお願いいたします。2点目についてです。今のご答弁によりますと、本来であれば今年度が最終計画年であるが、県の動向も踏まえて、令和6年度中に策定するということで、今受けたまりました。実際今の第1期の計画がですね、なかなかパブリックコメントもないまま策定されておりまして、一部やっぱりちょっと修正が必要な箇所も何箇所かございましたので、やはり余裕を持って、委員さんも今から選ばれるということを聞いております。ぜひ、その中に公募委員さんをぜひ入れていただきたい。特に今 島の中でもこの子どもたちの読書活動推進を実際されている方たちもたくさんおられますので、まあ、そういう方を、まあ、公募委員等ですねしていただいて、またパブリックコメントもぜひやっていただきたい、はい、それも踏まえて、また、今の壱岐市の子どもたちの読書活動をよりよく、まあ、推進するために学校だけではなくですね、地域も、図書館も、はい、一緒になって進めていこうというところの計画だと思います。そういう、形で、ぜひ、公募委員等の考えについてお聞かせください。
はい、山口教育長。
公募委員、パブリックコメントともにやらせていただきたいと考えております。
竹原議員。
はい、大変、前向きでありがとうございます。はい。はい、でまたその時にまあ公募委員さんにそういう方たちがいらっしゃればまあいいんでしょうけれども、もし実際にやってる方が委員さんとして少なかった場合にはやはりそういう聞き取りとかもですね必要になってくるかと思います。ぜひ実効性のある計画ということをぜひよろしくお願いいたします。はい、続きまして3点目です。壱岐っ子留学についてなんですが、今回この件を取り上げるにあたって、やはり3月に大変もう悲しいというかですね、もう残念で仕方のない事案が発生しております。実際には、壱岐っ子留学から高校の離島留学というところで、まあ、初めての生徒さんだった。まあ、なかなかそういう状況の中で、地域の人たちも本当に何かサポートできなかったかなと今でも皆さんこう心を痛めながら過ごされているっていうのを先日の集会でもお聞きいたしました。また今もこう現場の対応されている職員の方、本当に少ない人数でたくさんの、留学生を対応されているのを聞いております。本当に無理をされてないのかな、それが心配するぐらい頑張ってられると聞いております。やはり特定の方がされるのは本当にもう限りがありますので、実際にこう本当に域全体でそういうお子さんたちも見守る体制がやっぱり必要だったかなというのをすごく思っております。今答弁いただきました中で私どうしても今回域っ子留学についての検討が薄いなと思って今回質問いたしました。どうしても県の主導というかですね、県の中の部会であると県の、ことを中心だから高校のことを中心にされているようにこう感じましたので、今回はぜひ壱岐市の壱岐っ子留学小中学生についてを、の制度の見直しをということで、思って今回の質問いたしました。まあ、そんな中で先ほどの教育士の答弁では9月以降に、8月の結果を受けて壱岐っ子留学についての見直し検討の部会をまたするということを明言されましたので、大変私としては安堵しております。で、まあ、その折にというか、まあ、こちらの方から、4点、ぜひ考えていただきたいなって思うのがあります。まず1点目です。実際に今、3つの留学制度があるんですが、一番多い里親留学の方たちですね。で、定員20名で今年は今22名という聞いております。その中で里親さんは5件ですね。で、実際にはその5件のうちの、2件は高校生も一緒に受け入れておられるですね。またそのうちの3件は、まあ、単身で見ておられる。なかなか今までこういう具体的なところまで私も調べてなかったので、今回初めて、聞き取り等ですね、したときに、まあ、驚く事実もありまして、実際に、この受け入れの里親さん一人に対して、子供たちを、里子っていうんでしょうかね、子供たちのその、受け入れる人数制限が必要ではないかな、と、一点、考えております。これが、まあ、その根拠となる数字をちょっと探してみました。この児童福祉法ですね。 あると思うんですが、児童福祉法での、まあ、通常の里親は人数の上限がありました。なんと、まあ、1件あたり4名ですね。で、この、児童福祉法のいわゆる里親では、まず里親になるための調査、そして研修、そしてその後に審査があります。そして登録、そしてまた更新というこの5つの段階がクリアして初めて里親として子どもを受け入れる。その対応は児童相談所の保健師さんがきちんと、もうプロとしてプロの目を持って対応されております。そして上限は4名。まあ、行きっこ留学の里親と言われる方は、まあ、児童福祉法ではないと言われればそうですが、実際にはやはりいろんな課題を抱えているお子さんも来られているというふうにお聞きしておりますし、なかなかこう素人で誰でもそれも、大人数6人7人8人とかもうこう高校生まで合わせたらやはり7人8人って見てらっしゃる里親さんもいらっしゃいますので、まあ、それが本当にどうなのかっていうところをぜひ検討していただきたいと思います。まあ、高校生の方を見ますと上限4名で受け入れてありました。高校生だけを見るとですね、高校生だけの里親さんを見ると4名が上限で現在受け入れてあります。今の人数制限ですね、受け入れ件が1点です。で、2点目は、まあ、その里親さん、っていうか、もともと留学生を受け入れる体制、審査っていうかですね、まず、こう、問い合わせがあって、こう、受け入れる、まあ、制限、人数制限が今あるとは聞いておりますが、そのあたりの審査の体制はどうなっているのか。高校の場合は、高校受験という、一応、こう、線引きがございます。しかし、小中学生の場合は、まあ、書類と面談とお聞きしております。この時に、やはり、先ほど児童相談所の保健師さんではないんですけれども、やはりそういうプロの方が、きちっと、もう、最初の受け入れの時から、やっぱり、一緒に、話を聞くなりしていただいた方がいいんではないか。まあ、それを、まあ、専門的な観点から、本当に息で受け入れて大丈夫なのか、ここ里親さんと素人の里親さんで大丈夫なのかとかですね、そういうところも含めて検討していただきたいというのが2点目です。で、実際にやっぱり課題を抱えてくる子ども児童生徒の方、本当に難しい状況の中で、やは途中でリタイアされたっていうデータを見たときに、実は里親留学だけ取りますと 23.9% が途中でもうリタイアされていました。この事実はやはりこう重く受け止め、途中でリタイアされた方のこう声ですね、それがまだどこにも反映されてない、高校の高校が取ったアンケートですかね、県教委が取ったアンケートには行きっこ留学小中学生で途中で辞めた方のアンケートが取られておりませんので、ぜひこれは本当に生の声が出てくると思います。3点目がその途中で辞めた方のアンケートの調査をお願いしたいということですね。はい。で、4点目ですね、これもとても大事です。市長の、行政報告でもありました。こう危機管理は行政の最大の責務だと。まさに今回の事案についてもですが、危機管理や安全管理のマニュアルがあったのかどうかっていうところを強く感じております。実はお隣の対馬市では、島っ子留学安全管理マニュアルというのがございます。対馬では、民間の一般社団法人の方が、塾を、寮を運営されて離島のですね留学生を受け入れておられます。また以前からございます山村留学ですね、あれもきちっとしたマニュアル等がございまして、本当にガイドブックみたいなのもあります。で、 この山村留学の場合は文部科学省がやっぱりバックでついておられます。で、そこが、まあ、そのあたりがきちっとできてないと、実際現場で誰が判断するのか、何かあった時に結局誰がそこの、一番頭で判断して対応するのかっていうのが今回おそらくなかったんではないかとちょっと考えておりますが、そのあたりがまあマリアがあったのかどうか、まあ、なければ作っていただきたいところで現場の責任を判断する方がっていうところまで、していただきたいなと思うのが、まあ、4点目です。一応提案として4点挙げさせていただきます。あ、もし何か今の4点について、まあ、再逆質問でもございよかったらお願いいたします。
はい、山口教育長。
はい。今、4つございました。まずですね、答弁する前に1つだけご指摘しておきますが、児童福祉法の里親と、生きっ子留学の里親は全然違うものですから、まあ、お分かりだと思いますけど、向こうは、いろいろなことを抱えた子たちですから、それから国から出ている、里親に出ているお金とかもありますんで、そこはですね、混同されない方がいいと思っております。で、まず最初の定員のこと、それから、2番目のアセスメントのことですね。ここに関しては、今度の検討会の中でも話題に上っております。で、研究員の方も、まあ、我々もそうですけれども、どれぐらいが適正なのかというのは考えていきたいと思います。ただ、里親さんの環境が全然違いますので、5人とか4人とか3人とか決めたところで、このうちはこうだろうけど、こちらのうちは10人いいよねっていうのもございますんで、そういう何人という決め方ではないですが、我々としても里親さんが十分目が届くであろうということを考えたところを一定の数字にしていくことになるだろうと思いますが、これは部会とか県が出すものをお待ちください。先ほどのことアセスメントも一緒です。どういう子どもを受け入れるかということは今話題に上がっておりまして、専門家の意見を聞くべきだという声も上がっております。何か答えが出ると思いますので、9月以降にお答えしたいと思います。それからリタイアのパーセントでございますけれども、これはですね、まあいろんなものに書いてあるんですけど、私も行き高校で離島留学をやっております。それから県教委で離島留学の担当もしておりましたけれども、いろいろ何が適正なのか、 20% リタイアするのが悪いのかどうかっていうのは何とも言えません。例えば、まあ、具体的には言いませんが、県内である学校で、ある高校でやっている離島留学では、不登校の子どもをもっぱら集めているわけですが、ここではリタイアの率が 50% でございます。つまり、もう元々不登校であった子が来た場合、その辺になることもあるということですね。で、私たちは小学生、中学生で、現状もそういう子が おりまして、学校も、里親も、実親も、本当に苦労しながら、やっておりまして、まあ、その結果どうしてもそうなっている数字でございますから、この数字がどうこうということはちょっと何とも言えないと思いますが、思いは一緒でございまして、なんとかそうならないようにしていこうというところでございます。最後、危機管理のこともですね、これも会議の中で上がっておりまして、まあ、現状しっかりとしたものがないということでございますから、今般のことを受けてですね、しっかりとしたものを作っていきたいと考えております。以上でございます。
現在の検討委員会でかなり、議論されているところ、なかなか表に出てきませんので、今回答弁いただいて少しはほんとしております。まあ、結果は8月末にしか出ないということですので、ちょっとやっぱり意気投民だけではなくですね、今回本当に全国からも注目されているというか心配されている、本当にこう息のことを思って心配されていると私は思っておりますので、何らかの形で公表して早い段階でですね、こう最終的なよりもちょっとこう中間報告的なのがどこかでできれば、もう皆さん少しは安堵されるのではないかと感じております。やはり本当に今回、の事案があって初めていろんなことが分かっているところもありまして、今回補助金が国土交通省からだったというのはすごく衝撃でした。私自身も、まあ、実際に、議会で出ていたんですけれども、本当にか自分事として考えてなかった、まあ、 それがどういった意味を持つのかっていうところまでですね、なんか考え取れてなかったなと。国土交通省であればなかなかこう子どもの教育という視点には立ってないということがどうしてもあるんでしょう。そのためにこう、まあ、文部科学省や厚労省とか、まあ、今度子ども家庭庁もできておりますので、まあ、そのあたりも含めて今回のこう離島留学生に対する、うん、まあ、これは長崎県だけではないと思うんですね。他の地域でもやはりこうやって子どもたちは島で学びで何かを得るものがあるとやっぱりこう希望を持って来ておりますので、その子どもたちの命や人権を守るっていうのは大人の責務だと感じております。ぜひ子どもを中心としたサポート体制をこれからも全体ですね、行政だけではなく民間も含めて手を取り合っていけたらいいなと思っております。ぜひ期待しております。最初の質問は、これで終わります。続きまして2点目です。未来へ残すための有効な財産管理について、息の未来を担う子どもたちにツケを残さないためにも、外貨を稼ぎ市民と共同した町づくりをするための方策について提案いたします。3点あります。1点目です。市長の行政報告でありましたように、令和4年度は前年度の2倍近くの7億3939万円のふるさと納税ということでした。また令和4年12月22日に条例ができておりますが、4年度3ヶ月で4件の企業版ふるさと納税、1400万円の実績があるということでした。大変頑張っておられるなと思います。このような中で今回ふるさと、企業版ふるさと納税の、拡大のための方策についてお聞きいたします。2点目は、この増えておりますふるさと納税なんですけれども、お隣の佐賀県では NPO 等にもその支援をする地域活動等の支援ということで、そのふるさと納税の枠があるということです。壱岐市でも、そういう検討をされてはどうかと提案いたします。3点目です。これは、廃止した公共施設を含む有給不動産の活用についてということで、壱岐不動機の丘の跡地及び壱岐対馬会館の跡地についての、質問です。以上3点お願いいたします。
はい、企画振興部長。
3番、竹原議員のご質問にお答えいたします。私の方から1点目と2点目についてお答えをいたします。まず1点目の税収の確保のための企業版ふるさと納税拡大のための方策はとのご質問ですが、企業版ふるさと納税制度は平成28年度に創設され、国が認定した地方創生プロジェクトに対して企業が寄付を行った場合に法人税等から寄付額の最大6割が税額控除される制度でありましたが、令和2年度の税制改正によって地方創生のさらなる充実強化に向け、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から第2期総合戦略の策定期間と合わせ、税額控除の特例措置期間が令和6年度まで5年間延長され、また税額控除が最大9割まで拡充となり、実質的な企業負担が1割にまで圧縮されたことで、企業側にとっては少ない負担で新たな自治体とのつながりのほか、企業の PR やイメージアップが図れ、自治体にとっては政策実現のための貴重な財源となり、双方にとってメリットのある制度となっております。一方で、企業版ふるさと納税は原則寄付の受領年度に実施する施策事業に充当が必要であること、また個人で行うふるさと納税の人気理由の一つである自治体の魅力的な返礼品のような経済的な利益を受けることができない制度となっております。本市へのこれまでの寄付実績は令和3年度に3件1530万円、 令和4年度に4件1400万円、本年度はすでに2件320万円の寄付を受領しております。また、本年5月29日には、株式会社ファウンテック様から1000万円の寄付申し込みをいただいておりますので、合計10件4250万円となっており、壱岐ウルトラマラソンや藻場再生事業、誘客事業など、ご寄付いただく企業様のご意向を確認の上、事業実施にあたっての貴重な財源として有効に活用しております。また、ご寄付いただいた10件すべてが、本市出身の方が代表をされている企業様のほか、本市に関わりのある企業様であり、トップセールスなどの成果によりご寄付いただいております。議員ご質問の税収の確保のための企業版ふるさと納税拡大のための方策につきましては、昨年度に企業版ふるさと納税基金条例を整備したことで、寄付を受けた翌年度以降に実施する事業に対しての積み立てが可能となり、より柔軟な受け入れ環境となっておりますので、本市との関わりのある企業様を中心に積極的な営業を行い、寄付獲得を目指してまいります。市民の皆様、そして議員の皆様におかれましても、お知り合いの方などで可能性のある企業様をご紹介いただければと思っております。また、令和4年度に新たに構築したエンゲージメントパートナー制度によって、壱岐市に共感し、愛着を感じ、壱岐市に主体的な貢献を行っていただける16の企業と協定を締結しており、今後もこのような本市に有益となる企業を増やしていくこととしており、協定を締結した企業とお互いの未来のあるべき姿の実現に向け、信頼関係を深める中において、企業版ふるさと納税についても積極的に推進してまいります。2点目のふるさと納税において、NPO 等指定寄付を導入してはどうかとのご質問にお答えいたします。ふるさと納税制度は平成20年度に開始された制度で、市の貴重な自主財源となることから、令和3年度より高い専門知識を持つ事業者へ業務委託し、特に寄付される方のニーズに合った魅力的な返礼品開発に努めたこと、また新規参画事業者の開拓の成果として、令和4年度実績は寄付件数 22,464 件、寄付総額7億3939万円、対前年比11,169 件、約3億8000万円の増となっております。議員ご提案のふるさと納税への NPO 等指定寄付導入につきましては、県内での導入事例はないものの、近隣では佐賀県、また全国においてはいくつかの自治体ですでに導入されており、地域課題のために活動する NPO 等の資金調達の手段として活用されております。寄付の流れは寄付される方は一般のふるさと納税同様にふるさと納税のプラットフォームから寄付額と寄付したい NPO 等を選択する流れとなっております。メリットとしては寄付される方側としては賛同する NPO 等の活動に対し直接的に資金支援ができ、かつふるさと納税同様の優遇措置が受けられること。一方 NPO 等側は活動資金が増えることでより充実した活動ができることに加え、活動内容等を広く発信できる機会の創出となること、また自治体にとってはイメージアップにつながることが考えられます。一方、デメリットとしては、寄付される方側への自治体からの返礼品がないことがあります。また、課題としては NPO 等側としては、市へ活動等の報告が発生する点だと考えます。先進的に取り組まれている自治体に実施状況等を確認しましたところ、ふるさと納税の魅力である返礼品がないことで、寄付実績は少額にとどまっているとのことでありました。しかしながら、第3次壱岐市総合計画の基本理念であります、誰一人取り残さない共同のまちづくりのためには、NPO 等の活動充実もその一つでありますので、議員ご提案のふるさと納税への NPO 等指定寄付導入に向けて、他自治体の取り組み状況を確認し研究してまいります。以上でございます。
はい、長見総務長。
3番竹原議員の3つ目の廃止した公共施設を含む有給不動産の活用についてのご質問でございますが、全体的なことを含めまして、また個別のただいまお話ありました機械関与地域不動機の他の件につきまして、私の方から一括して答弁をさせていただきます。廃止した公共施設を含む有給不動産の活用ということでございますが、遺棄し公共施設等総合管理計画および個別施設計画におきまして、公共施設の保有総量の抑圧と圧縮を目標に掲げておりまして、維持管理経費の縮減に向け、取り組んでいるところでございます。利活用可能な施設につきましては、例えば、旧勝本学校給食共同調理所を、株式会社松尾様に、そして旧学びの館を生き死農協様に貸し付けを行っておりまして、有給施設を誘致企業や、市内民間事業者への貸し付け施設として、利活用に、取り組んでいる状況でございます。その他にも旧芦部町老人憩いの家を令和3年度に公募により払い下げた実績もございますので、今後も引き続き施設の利活用や払い下げ等に取り組んで、参りたいと考えております。個別の施設の内容でございますが、ご質問をいただきました通称域外関与地と言っております土地につきましては、福岡に経済拠点となる施設を建設することを目的として合併前の昭和53年に旧四町で取得をされておりまして、合併により域市が引き継いでおります。場所は福岡市の福岡国際センターに隣接をしておりまして駐車場となっております。合併時から令和2年度までは一般財団法人福岡コンベンションセンターに年間300万余りの契約で賃貸をしておりましたが、令和2年5月に国際会議場横に立体駐車場が開業されましたことから令和3年3月31日をもって契約終了となっております。令和3年度からは国際センターでの催し物などの際主催者からの使用申請に基づきまして、その都度申請許可書、申請、その都度使用許可書を交付をいたしまして使用料をいただいているところでございます。本用地の利活用につきましては、現状ではただいま申し上げました通り短期の貸し付けを行っている状況でございますが、今後も財源確保につながる取り組みなど模索をしてまいりたいと考えております。次に遺棄不動機の丘についてでございますが、不動機の丘をはじめとする社会教育課文化財班が所管する文化財展示施設の取り扱いにつきましては、令和3年度に実施をされました遺棄市文化財展示施設再編計画検討委員会において各施設の方針が示され、遺棄不動機の丘は経年劣化による修繕に多額の経費を要していること、維持管理経費に見合う収入が確保できていないことなどから令和4年度末で閉園との結果が出されました。よって本年3月末をもって休園をしており、現在は資料等の確認作業を行っているところでございます。不動機の丘に所蔵または展示している貴重な民具や資料等は今後体験活動など教育分野などでの有効活用をしていきたいと考えております。また閉園後の施設跡地につきましては民間利用に向けて貸し出しを行うなど有効な活用を視野に入れ今後検討を進めてまいります。以上でございます。
竹原議員、
はい、ありがとうございました。まず 1,2 点目のふるさと納税についてですね、大変か、前向きな答弁いただきました。企業版ふるさと納税について、一つ追加でよろしいでしょうか。今年度の、目標件数と、金額まではあれでしょうけれども、その、意気込みとお聞かせください。
企画振興部長。
竹原議員の再質問にお答えをいたします。企業版ふるさと納税の目標額ということでございますが、目標は特に定めておりません。とにかく、市の有効な財源となるように、営業を しまして、たくさんの寄付をいただければと思っておりますので、皆様方のご協力をよろしくお願いしたいと思っております。以上でございます。
竹原議員、
はい。目標はないということですけれども、一件でも多くということで、 していただきたいと思っております。2点目はまた答弁通りよろしくお願いします。で3点目です、今ご説明ありましたが、ちょっと見でしょうけど、 こちらが現場ですね。駐車場22台分ございました。でもうこの当日も利用されておりました。で今ほどご説明があったように、今利用料がかなり安く、今の実績で計算いたしますと、1日その1台あたり427円での貸し出しになっております。やはりもう少し単価を上げるとか、ご検討いただければ、税収等上がるのではないかと思います。またある福岡の、駐車場管理事業者に問い合わせましたところ、年間約300万円の一括でサブリースということもできるという回答もいただいております。そのあたりも含めて、ぜひご検討いただきたいと思っております。以上、2点目はこれで終わります。3点目の質問に行きます。子育て世代や、現場の生の声を生かした子育て支援の施策推進についてということで、3点お聞きしております。ちょっと時間がございませんので、すいません、短めに回答もお願いいたします。1点目、第3期壱岐市子ども子育て支援事業計画に向けた、準備状況についてお願いいたします。2点目、今年3月上旬に、民間法人が撤退いたしまして、その後の認定子ども園の整備方針と、僻地保育所の今後の、あり方等、その後の説明がまだございませんので、そのあたりの市の方針等もお聞かせください。で3点目が、保育所等における、使用済みおむつの処分の、壱岐市における実情についてお答えください。
はい、西原市民部長。
竹原議員のご質問にお答えいたします。まず現在の第2期壱岐市子ども子育て支援事業計画の計画期間が令和2年度から令和6年度までの5年間となっております。議員ご質問の第3期壱岐市子ども子育て支援事業計画について、令和7年度から令和11年度までの計画の策定に向けた準備状況でございますが、本年度中に市民及び子育て世代等へのニーズ調査等を行い、その実情の把握に努め、合わせて今後の保育の量の見込みと提供体制の確保量を見極めることで、令和7年度からの第3期壱岐市子ども子育て支援事業計画の策定に向けて調整を図ってまいります。次に2番目の今後の認定子ども園の整備方針と僻地保育所運営についてでございますが、子育て政策の実現に向けて壱岐市総合計画並びに壱岐市子ども子育て会議の答申を基本とした壱岐市子ども子育て支援事業計画に沿って、子育て世帯への保育支援の拡充と幼児教育保育の量の確保と質の向上のため、教育委員会と連携を図りながら、政策目標である各町1カ所ずつの認定子ども園の整備を引き続き進めてまいりたいと考えております。ご存知のように令和元年度には石田町に石田子ども園を整備し、令和4年度より都築保育所を石田子ども園に統合いたしました。残る3町について郷野浦町は3月に民間事業者の認定子ども園整備事業撤退の意向が示されたばかりであり、また勝本町、芦部町についても現時点での認定子ども園設置の具体的なスケジュール等の整備までには至っておりませんが、今後とも壱岐市子ども子育て会議の答申を尊重しながら、幼稚園保育所の施設設備の整備を基本に検討してまいります。また僻地保育所の運営につきましては、継続的に在園率が5割を下回っていくことが予想され、児童の大幅な増加が見込めないことや、児童の減少により集団生活の中での学びや活動が制限されてしまう状況となっていることの方が大きな問題と考え、施設の集約化を行い、健全な保育運営と幼児教育、保育の量の確保と質の向上、より良い保育サービスの提供に努めてまいりたいと考えております。これまでもご報告の通り、令和5年度、令和6年3月末でございますが、渡良、沼津、初山の僻地保育所、3園の閉園手続きを行い、残る柳田、柴原の
僻地保育所2園についても、令和6年度、令和7年3月末で閉園の手続きを行う方向で、保育の量の見込みと提供体制の確保量を再度確認するとともに、壱岐市子ども子育て会議に諮り進めてまいります。保護者の皆様、子育て世帯の皆様には、混乱と不安を招くことがないよう、今後とも丁寧な説明に努め、引き続きご理解とご協力をいただきながら手続きを進めてまいります。次に、3番目の保育所等における使用済みおむつの処分については、壱岐市の公立保育所、子ども園においては、本年4月からすべて自園で処分をしております。また、壱岐市内の私立保育所や小規模保育施設においては、以前より各施設で処分されていると伺っており、現在、壱岐市のすべての保育施設で使用済みおむつの保護者の持ち帰りはないと認識をしております。公立の保育所、子ども園では、昨年度までおむつを保育所で処理している施設と、保護者に持ち帰って処理をお願いしている施設があり、施設ごとの対応が違っていたため、使用済みおむつの処分の方法の統一について以前から、検討しておりました。そのような中、今年1月9日から保育所等において使用済みおむつの処分を行うことを推奨するとの方針が出され、壱岐市においても使用済みおむつの持ち帰りがなくなることは、保護者にとっては大きな負担軽減になるとともに、保育士等にとっても使用済みおむつを子どもごとに振り分ける業務負担軽減にもつながると考え、すでに本年4月から対応しているところでございます。なお、使用済みおむつの処分の方針に関わらず、各保育所、子ども園においては、便の状態や回数等を保護者へ伝えるなど、子どもの健康状態等の共有に引き続き配慮してまいります。以上でございます。
はい、竹原議員。
といただきました。ぜひ、1点目は、ニーズ調査等と、はい、で声を拾っていただきたいと思います。で2点目なんですが、まあ、今回、僻地の2園が、まあ、今、休園ということで、その中の1園の保護者から、やはり、まあ、本来は、通わせたかったんですっていうのは、すごく、後からですね、声があっておりました。やはり、十分な、こう、そのあたりの、こう、調整が、やっぱりこうまだまだ納得されてなかったというところが後から出てきたのかなと思いますので、本来、まあ、決める前にきちんと十分な当事者とかですね、協議をしていただいた上での子ども子育て会議等もされているとは思うんですが、やっていただきたいと思っております。はい、それと、子ども園については答申に基づいてということでしたが、なかなかやっぱ答申が今のこの子ども家庭庁ができたり子ども基本法ができておりますので、やはり見直す時期にもなっているかと存じますが、まあ、そのあたりもこう子ども子育て会議等で協議していただきたいと思います。で3点目については、今年度から持ち帰りはないということで、大変いい取り組みというかですね、変更されたなと考えております。で、1点だけですね、その中で実際にこう使用済みの、ゴミ箱、おむつを入れる保管用のゴミ箱の購入費用等ですね、国からの補助が出るというふうに聞いております。これは申請方法がどうしても市を通して出すということです。民間の事業者等もそれは利用できるということでした。ぜひ民間さんたちも自前でやられておりますので、そういう補助を使えるような手続き等ですね、お願いいたします。
答弁いりますか。
あ、ちょっと一言お願いいたします。
はい、どうぞ。
はい、ただいまの、おむつの回収箱につきましてはですね、今年当初予算で、市の方で予算計上いたしております。民間の保育施設に、のおむつ処理のためのおむつボックス購入費補助ということでですね、予算を確保しておりますので、今後、施設の方にも集中したいと思っております。
竹原議員。
はい、はい、ありがとうございました。ぜひ、周知等をお願いいたします。これで私の質問を終わります。ありがとうございました。はい。